FM 横浜ポッドキャスト、
皆さんこんばんは。 FM 横浜ザ・モーターウィークリー、本日3月30日ということで、年度末、なんか大人になってから年越しをして1年っていうよりかは、なんか年度をまたぐと1年経ったなって思うようになりました。まもなく DJ 務めて丸4年、山下れなと。
皆さんこんばんは、モータージャーナリストの高橋明です。年度末、会社員を辞めたら全く感覚がなくなってしまいました
おめでとうございます。
フリーランスの高橋明はですね、やっぱり、年度末関係なくせいぜい確定申告ぐらいかな。
そうそう、私もそうです。フリーランスなんで、一応大人っぽいこと言ってみただけなんですけどね関係ないです、はい、お元気ですか。
レースがいよいよ始まります。
イエーイ。
で、今月の16日17日に岡山で、テストがあって、
はい、
で23、24に富士スピードウェイで合同テストがあったのね。で、まあ、以前ピエール北川さんが解説してくれてたけど、
はい、
今期のスーパー GT はレースフォーマットが変わったり、予選方式変わったり、タイヤの本数制限も変わったり、燃料も変わったり、
わお、
まあいろいろ変わったのよ、
うん、
でそこの状況が一般のお客さんにどれだけ伝わるかっていうのが、レース実況のピエール北川さんの話が命っていう今状況なの
ドキドキしてらっしゃるでしょうね。
そうで、話したらね、はい、いやもう大変って言ってた
ですよ、
はい、
頑張っていただきたい、ね、ピエールさんの実況も聞きながら応援しましょう。そしてそして、あ、今日日本初開催となりましたフォーミュラー E 東京 E プリ、先週ね、アキラさんにいろいろお話伺って、で私、昨日日産のガレージ見ることできたんですけど、この模様改めてじっくりご紹介したいと思いますので、皆様楽しみにお待ちください。ということで、今夜のザ・モーターウィークリーはこんなテーマでお送りします。疲れた心と体に効く、リラックスできる快適乗り心地車、聞くだそうです。
はい、乗り心地がいい車も、まあいろいろ記事で評価書いてんだけど、
はい、
まあこれいいねっていうのがやっぱね心に残るのがあったのね
あ、そうですか、
それ一台が、
はい、
スバルのレボーグレイバックっていう車、
ありましたね。
でこれね、出かけた先で、まあすごくリラックスできた
のね笑っちゃって
車も、はい、もちろんいいんだけど、出かけ先でね、ま
あ
リラックスできてね、ちょっと痛い思いもしましたっていうのと、後半はシトロエン、
はい、
C5X プラグインハイブリッド、シトロエンを知ってる人は乗り心地がいいっていうのは多分すぐピンときたと思うんだけど、まあこの2台を今日はご紹介します。
はい、車情報満載でお届けする FM 横浜ザ・モーターウィークリー、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。 The Motor Weekly FM 横浜ザ・モーターウィークリー、山下れなと
高橋明がお送りしてます。
今夜のモーターウィークリーは、疲れた心と体に効く、リラックスできる快適乗り心地車と題してお送りしています。前半でご紹介する車はスバルレボークレイバック。私ね、乗りましたよ、思い出した、
思い出した、
佐渡島で乗ったんです。
はい、そうねなんか印象残ってる、
ですね、島を周遊してる時のゆったり走ってる感じと、あとその山道を明さんがずいずい攻めた時、もちろん体にかかる G とかは変わるんですけど、なんかその余裕がある曲がりっぷり、余裕がある走りみたいなのは、ゆったりしてるなって感じた記憶があります。
まあまあまあ、その通りなんだけど、あの時はね、一般道を封鎖して、特別なこう環境で乗ってたんだけど、
はい、
まあ、ナンバーがついて公道を乗ったのがちょっと今回初めてで、はい、レイバックっていう名前自体がね、こうゆったりとしたとかのんびりとしたっていう意味で使われる英語のレイドバック、これから作った造語なのね。
ぴったりまんま、
で、位置づけとしては、都市型 SUV っていう言い方をしていて、スバルって、なんとなく土の匂いとかしない？
するんですよ。なんかキャンプ、泥、砂、水しぶき、そんな感じ、
でそれに伴うスポーツ、
そうそうそうそういう感じですね。
なんかそういう感じでしょ、で実際そういうところが得意だったりもするし、車もそういうところに向けて開発をしてたりもするんだけど、でも世の中そういうのが好きだっ っていう人たちばっかりじゃなくて、当然都市型アーバンライフがいいっていう人もいるわけで、でまあ都市型 SUV という言い方をしていて、で都市型 SUV は乗り心地とにかくいいよっていう車に仕上げましたと。
素晴らしいですね、はい、全長が4770、全幅1820、全高157センチ。157センチですよね、1570、
1570、はい、ああ私と同じ、そう
そうそう、そう思った私ぐらいの身長の車でした、う
ん、はい、あのレイバックはね、ステーションワゴンのレボーグって車があるんだけど、
はい、乗りましたね、うん、
レボーグの派生モデルなのね。
ああ、そらいいわ、
うん、まあ、C セグメントサイズって言って、まあ、プリウスなんかと同じような大きさで、うんうんうん、ただねステーションワゴンすごく日本のマーケット少なくて、
確かに、
まあ、カローラツーリングぐらいかな、あとなんかあったかな、まあ、うん、そんな感じでしょ、
うんうんうん、
ただ SUV になるといっぱいあるのよ。
いっぱいありますね。
あのエクストレイルとかラブフォーとか、
はいはいはいはい、
ね、ハリアーとかあるじゃない、
はい、
でまあその SUV とステーションワゴンの中間、
うん、
っていうのがこのレイバック。
へ、うん、全然ステーションワゴンっぽくてなんかかっこいいですけどね。
そうそうだ、うん、まあステーションワゴンがそのまま車高が上がったみたいなイメージかな。
へ
え、これアウディとかメルセデスとかそういうメーカーこういう車持ってるのね。
そうなんだ。
そう、ヨーロッパではこういう車あるんだけど日本には今までなくて、
あららら
だ、ある意味、うん、この新しいマーケット、
うん、
で新しいマーケットを開拓したんで、うん、位置づけも土の入信もやめようよってところにしたのかなと思うんだけど、
ね、いやいいんです、土の入信してください、はい、
でエンジンはね、1800cc のターボエンジンで、もちろんレギュラーガソリンだね、
うん、
で177馬力300ニュートンメーターと、
はい、
でそれに CVT がついてますっていうところで、特徴的なのが、うん、オールシーズンタイヤが標準装備なのね。
あ、安心。
そうなのよ。だからまあ都会での雪、まあタイヤ交換しなくてもまあまあ、うん、まあまあ走れます、
まあまあ、素晴らしい、
うん、で燃費がね 13.6kg、うん、で最小海底半径は 5.4 メートルと。
はい、ちっちゃい。
うん、で車高、地上最低高、これが200ミリあるんで、もう200ミリっていうと、うん、まあ本格 SUV とほぼ一緒って感じ。
あ、そうなんですね。
だからもうクリアランスがすごくあるのね。
あらららら。
うん、で、うん、そこら辺なんでそんなしっかり作っちゃったのかなっていうね。あれじゃない、はい、でこうなんていうかな、見かけだけね、都市型 SUV でかっこよくデザインしましたっていうと、こう足元見られるんで、そこはねスバルのこだわりとして、はい、ちゃんとオフロードも走らないとダメだよね。でも土の匂いさせたくないなっていうところなんで、これなんか似たような感じ、デリカミニでも似たような話があったじゃん、
はいはいはい、
EK クロス、うん、をそのままデザイン変更したのがデリカミニなんだけど、だけどあれもアウトドアが得意だ、オフロード得意だっていうことで 4WD 制御を変更しましたってのがあったでしょ、うん、
ありましたね。
ダンパーも変更しましたっていう、
言ってた言ってた、
うん、だからこうスバルとかその三菱とかもね、見かけ倒しは嫌なのよ
大事大事、ええ、
ちゃんと性能もついてこないと、
あ、そうそうそうそう、
っていうとこなの、
うんうん、口ばっかりね、なんか偉そうなこと言ったりとかね本当になんかその場しのぎでねっているんですよね本当に。だからね、いや言ってって言ったじゃんって思うやつ、はい、っていうわけなんですよ
なんかそれ誰かの人を言ってね俺車の話して
る、車全然車ですよね
はいはい、はい、で性能はね、走行性能なんか上質で乗り心地がいいのよ、うん、
さすが。
で都心部を含めたね、うん、行動をいろいろ走ってきたんだけど、
はい、
特にシートがねこう座り心地のいいソフトな感じで、
うん、
でそれがまあシート自体もサスペンションの機能を持ってんじゃないかなっていう印象がもあるぐらい、でそのサスペンション自体もしなやかに動いて、
うん、
でそのオールシーズンタイヤだとうるさいんじゃないかとか乗り心地が硬いんじゃないかとかって思う人いるかもしれないけど、全然これがオールシーズンなのっていう感じ。
素晴らしいですね。
そうなので、これある意味ねスバルになかった乗り心地なんだよね。
うーん、そうなんですね。
スバルってやっぱりスポーツ系なんだよ、全体のイメージがね、
はいはいはい、
でこういうしなやかな感じとか大人感のある感じ、こういうのが
いい、
まあ、新しいあのスバルの乗り味じゃないかなと思った。
まあ、うん、グルコサミンがいっぱい、
グルコサミン膝関節
イエス
俺もそろそろ必要だからな
はい、価格は399万3000円となっております。
はい、
ね、アキラさん、その膝関節じゃないですけど、うん、あのリラックスがテーマということなんですけど ね、
あ、そう ね、
ね、なんかいいとこ行ったらしいじゃないですか
これね、あのね、うん、 都市型だって言ってんのに、うん、地方へロングドライブに行くっていうねちょっと癖の強い企画だった
どうして、
はい、で行った先はね、千葉県の南房総市にある道の駅、三好村ひなの里っていうところで、ほんとのどかな田園風景が広がっててねこう癒される場所だったんだけど、
はい、
ここ面白いのがね、うん、足湯があって、はい、その横に足つぼウォークっていうのがあるの。
いやだ痛そう
これね、うん、あの砂利が引き詰めてあって、あそこをね歩くんですよ。
裸足で歩けん、はい、
これちょっと音取ってきたんで聞いてください、
はい。
今ですね、新型のレイバック、スバルレイバックに乗って、南房総道の駅三好村ひなの里っていう道の駅に来てるんだけど、ここ足湯がなんかあってですね、この駅長さんに話聞いたら、あのドライバーが、まあ、疲れた時のこう癒しのポイントとしてなんか作られたそうで、あの今足湯に使っています。めちゃめちゃねやっぱリラックスできていいっすよ。あの長距離ドライブして、まあなんか疲れたなってちょっとした休憩に寄ってみるのもいいかもしれませんね。この足湯の横にね気になるものが実はあって、そこを歩こうかなと思ってんだけど、実はですね足つぼマッサージみたいなね設備がすごく整ってんですよ。いろんな形をした、ね、足つぼを刺激する、地面に埋め込まれたなんて石なのかな、これいろんな形の石が並んでるんだけど、これそうね15メーターはあるかな。でそれをぐるっと回るんで30メーターぐらいこう歩く感じなんだけど、そこを刺激してリラックスしましょうってことなんだけど、ちょっとねもう見るからに痛そうでひるんでます。では早速行ってみますよ。はい、今のところ平気です。お結構くる。あ、いででで。いででで。いい。おぉ。おぉ。やばいやばいやばいやばい。手すりがあるから助かってるけど。これね、普通じゃ歩けないわ。だいぶ内臓が疲れてるようですね、おじさん。いででででで。
おじさんの絶叫を聞かされるという謎の時間。
すいません。
ああ面白かった、うん、
これ、ね、あのそこでこう刺激されたら、
ええ、
あの足湯に、ね、浸かると本当ね全身ポカポカで
ほぐれそうい
いよここ。
あきらさんマッサージ好きだからね、あんまり痛がらないのかと思いましたけど、
う
ん、
いやこれね結構しびれた。でこれ道の駅の付帯施設なんだけど、はい、別に無料なのね、
うん、あそうですか。
そう
あじゃあぜひぜひ、ね、
誰でも気軽に使えます。
あ素晴らしいです、うん、あのぜひ皆さん温泉にとどまらずですね、うん、あの番組の X で動画の方をあきらさんが痛がってるの公開してますのでぜひご覧ください。
動画撮ってたんだ。
ド S ですよね。面白かったです、はい。今回あきらさんが訪れたのは千葉県南房総市の道の駅三好村ひなの里です。皆さんも足湯や足つぼウォークぜひ体験してみてください。 FM 横浜ザ・モーターウィークリー、ここまではスバルレヴォーグレイバックをご紹介しました。 The Motor Weekly FM 横浜ザ・モーターウィークリー、山下れなと
高橋明がお送りしてます。
今夜のモーターウィークリーは疲れた心と体に効くリラックスできる快適乗り心地車ということで、後半はシトロエン C5X プラグインハイブリッド、こちらも乗り心地が抜群だったみて、はい、未定でだって未定で、
明
さんなんか絶賛されてたイメージなんですけど、はい、どんなお車なんでしょう。
あのシトロエンの新しいフラッグシップで、
はい、
割と大きいのね、
で、
まあ、セダンなのかステーションワゴンなのか SUV なのか、それぞれこう強みを生かしたっていうことを歌っていて、見た目もねもうカテゴライズするのが難しい、うん、デザインなのよもう。
ほう。
これ SUV ですとかステーションワゴンですとか、
うん、
なかなかね言いにくいデザインで、
はい、
あの分かりやすいとこだと、
はい、
ちょっと見た目クラウンに似てるんだよね、クラウンクロスオーバー。
へーそう。
でこれ実は逆で、
うん、
この車の方が先に発表してる。
あらじゃあ逆じゃんということで
、はいはい、
全長が4805、全幅1865、全高1490、ホイールベースが2m7 ちょっとということです、
はい。でこのボディサイズからするとクラウンクロスオーバーがね、うん、4930、
はい、
でこれが4805なんで やっぱ全長はねかなりクラウンのが大きいのね。
本当だ。
で幅はね、はい、この C5X の方が広い。
うん、
で高さも C5X の方が低い。だからシュッとしてるって感じ。
シュッとしてる。
うん、でこれ 1.6 リッターのエンジン、
はい、
そのガソリンターボを搭載していて、それにモーターが搭載されていて、プラグインハイブリッドになってますと。
なるほど。
で225馬力で360ニュートンメーターっていうような、スペックかな。でまあ EV の換算、距離、走行距離としては66キロ、プラグインハイブリッドとしてはまあまあ、だからリージョナルに使ってる人だと電気だけで賄いちゃうかなっていうところ、で日本のメーカーのプラグインとちょっと違うところは急速充電に対応してないのね。
ほらゆったりしてる。
普通充電のみなんで、まあ家に充電環境が必要かなっていうところ。外出ちゃうとまあ、なかなか普通充電で充電したとしても時間かかるんで、
ですね
っていうようなところなんだけど、ね、これがまあアウトラインなんだけど、
はい、
これまあフランス車のシトロエンっていうと、もうあの知ってる人はもうね、ピンときてるんだけど、独自のね、
はい、
ハイドロニューマチックサスペンションっていうのがあってですね、プログレッシブハイドロリッククッションっていうのをこうさらにこう進化させたっていうか。
ほう、
難しいんだよこれ名前がねいっぱい複雑についてて、
ね、
まあ、ダンパーインダンパーって言った方がいいのかな。
あ、なんか聞いたことある、
でアドバンストコンフォートアクティブサスペンションっていう名前がついてんだけど、
はい、
まあ要はしなやかにこう荷重がかかってって、まあ、ダンパーって底付きを縮み切った時にね、
はい、
でそこからさらにもう一回クッションがある。
いいですね、膝がうまく使えてる感じ。
その、なんていうのストローク量はすごく大きいのよ。だからこうふわっとした乗り心地で、これをねやっぱりあのよく魔法の絨毯とか空飛ぶ絨毯とか、まあ、そんなようなことを言うんだけど、これに乗ってるとねフランス人になっちゃうん
で。どういうことですか私もなりたい、
これぜひ、ね、乗ってほしい
みんなでフランス人、
はい、みんなでフランス人になろうとフランス車ってね、あの、まあ、特にソ連そうなんだけど、小さいエンジンに大きい室内空間っていうのが好きな人たちなの、これもう伝統的にそうで、結構ね大きいボディなのにエンジン割とちっちゃいねっていうね。
あ、そう、
で別にパワーがないわけではないんだけど、そういう車の作り方が伝統的にあったりとか、あとはインテリアのね、インフォテイメントとか、まあ、操作系、空調とか、そういうのがものすごく分かりにくい
フランスですからね、
これね、フランス人だなと思うんだけどフランス車乗った気になるよ。あのスイッチどこにあるんだろう、分かんねえなって、まあいいか分かんなくてもって気になる。
ゆる走りゃいいかみたいな、
もうなんか興味湧いてきたフランス車、
ね、大好き大好き
大好き。
うちの知り合いも乗ってましてですね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、なんかね、どうでもいいとこがめくれちゃったんですって、インテリアの中で。ディーラーに行ったら、いやまあありますよねって言って別に直してもらえないみたいな、なんかねそういうフランスのね雰囲気がどこまでもあるみたいな。
今は多分直してくれると思うよ
っていう最高の車だと思ってます。はい、価格は673万円からとなっております。はい、山下の勝手なイメージをねまた言わせていただきます。
はい、
シトロエン C5X プラグインハイブリッド、取り入れるファッションでも小物でも何かと人と違うものを好み、独特なこだわりを持っている。それどこで買ったのって聞かれるのが嬉しい。でもそれ以外でどうその人とコミュニケーションを取ればいいかわからない人が乗っていそう。
お
ー、というわけでございます
そか
、はい、
はい、
番組の X でこちらの写真もアップしておりますので、ぜひ検索してご覧くださいませ。 FM 横浜ザ・モーターウィークリー、シトロエン C5X プラグインハイブリッドをご紹介しました。FM 横浜ザ・モーターウィークリー、エンディングのお時間となりました。今夜は疲れた心と体に効くリラックスできる快適乗り心地車と題して、前半はスバルレヴォーグレイバックとアキラさんの足湿度ウォーク体験笑っちゃったで、後半はシトロエン C5X プラグインハイブリッドをご紹介しました、
はい、
こちらでですね、メールご紹介したいと思います、
はい、
レディオネーム中健さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます、私は初のマイカーがトヨタのセリカでした。
お、
6代目で4つ目のヘッドライトが特徴でしたが、デザインがめちゃくちゃ好きでした。アキラさんはセリカをどう評価していますか、というメッセージ。
それはもう名車よ、名車
名車
若い時にやっぱ欲しかった車の1台で、まあ、ダルマセリカっていうとリフトバックっていうの2種類あったんだけど、はい、まあ、どっちもかっこよくて、うんうん、1600GT っていうのがさ、ツインキャブで良かったんだよね。欲しかった。でも高くて買えなかった。
私はですね、知り合いがですね、高校生の時におばあちゃんがセリカに乗ってね、うん、あの重要参観に駆けつけてデヴィ夫人って呼ばれてたっていうのが面白かったはい、メッセージありがとうございました。中堅さん、皆様気になる車や疑問質問、ドライブの思い出などをぜひメールをお寄せください。宛先は tm@fmyokohama.jp、 tm@fmyokohama.jp。 メールをご紹介した方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。中堅さんにもプレゼントします。そして車田明さん、山下の写真も載せている番組の X もぜひチェックしてください。今宵の足つぼウォーク体験はぜひ見ものですよというわけで、ハッシュタグモータービークリー847をつけてぜひ感想の方お願いいたします。来週は冒険に出かける時の相棒はこれだという車をご紹介します。そしてピエール北川さんのスーパー GT 開幕戦直前リポートもお届けしますので、ぜひお楽しみに。今夜も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は山下れなと、
モータージャーナリストの高橋明でした。
また来週。